4-2 いじめたら後悔するのはあなたです。監察課は弁護士資格を持つ職員、ケースワーカーなど市職員の精鋭10人で組織されています。これまでの教育的アプローチとは違う市民の人権を守る観点、寝屋川方式による初期対応などを行い、いじめを徹底的に抑え込みます。行政的アプローチとして、1、いじめ発生、被害者本人、保護者、学校、クラスメイト、その他から通報が監察課に。寝屋川方式、被害者がいじめられていると感じた時点でいじめ問題として動きます。ポイント、攻めの情報収集、匿名でも OK、 積極的に誰でも情報を監察課に届けられる方法を確立します。2、被害者、被害者の保護者、学校などに聞き取り調査。被害者の同意があれば、加害者、加害者の保護者に聞き取り調査。3-1、監察課の行動。これにより、いじめ問題解決。3-2、学校側へ勧告などを行い、教育的アプローチに移行。これにより、いじめ問題解決。いじめ問題が解決しない場合。4、加害者に問題があれば、教育委員会、学校に勧告。被害者や他の児童生徒への影響を考慮して、加害者の出席停止、クラス替えなどを勧告。被害者側の希望があれば、被害者側の転校も。これにより、いじめ問題解決。ポイント、加害者の出席停止。学校教育法第35条に定められている、他の児童生徒に障害、心身の苦痛、または財産上の損失を与える行為などの4つの項目をもとに行っていきます。なおも、いじめ問題が解決しない場合、法的アプローチとして、5、賠償請求などの民事訴訟や警察への告訴の支援。加害者は犯罪者となる可能性があります。行政的アプローチで解決したいじめ問題についても、被害者が加害者に対する精神的苦痛などによる賠償請求を行う場合は支援します。訴訟費用の支援制度の早期創設を検討中です。予算案を12月議会に提案予定。教育的アプローチとして、より一層いじめ予防に注力します。監察課課長、与川翔一郎さん、弁護士資格者の話。いじめは法律違反。いじめ防止対策推進法第4条には、児童等はいじめを行ってはならないと明記されており、いじめを禁止しています。いじめは場合によっては犯罪です。何がいじめなのかわからないという人もいるかもしれませんが、被害者がいじめられていると感じた時点でいじめです。加害者には自分や大切な家族が同じことをされたらどう思うか、それをよく考えてほしい。今、いじめられている子どもへ伝えたい。言っても何も変わらない。言ったら仕返しされる、など、 悩みはいろいろあると思います。でも、これからは大丈夫です。寝屋川市では、いじめについて、先生や学校とは完全に別のグループ、観察課が対応します。観察課には、一つ一つのいじめに、丁寧に対応する専門の職員をはじめ、私のような法律の専門家がいます。観察課はいじめられている子ども一人一人を守ることだけを考えて、市の宝である子どもたちを必ず守ります。まずは情報提供を。観察課は電話を待っているだけではなく、いじめがないかどうか積極的に情報収集を行っています。さらに、皆さんからの情報提供があれば、迅速にいじめの解決に向けて動くことができます。今、いじめに苦しんでいる人やその親だけでなく、クラスで起こっているいじめの情報を知っている人は、積極的に情報提供してください。あなたの行動が一人の人生を救います。家庭でもこの記事を題材にコミュニケーションをとっていただき、改めていじめについて考えてみてください。与川翔一郎さんの話を終わります。